禅と経営。皆様こんにちは。禅と経営第51回の時間がやってまいりました。先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今月はですね、ちょっと特別に、毎月ですね、第1週禅のお言葉を先生に解説していただくのがこの番組の、定番なんですけれども、今月は今週も先生に禅語を解説していただきたいなと思っております。
はい。
で、本日のお言葉が如是というものなのですが、先生、この如是というのはどういう意味なんでしょうか。
まあ、核の如しっていうかね、そのもともとお釈迦様の師匠をやってた人がね、お釈迦様はこうおっしゃってましたよという、自分がおっしゃってんじゃなくてお釈迦様がこうおっしゃってたというようなね、ことで出すんですね。お釈迦様の弟子がですね、そのお釈迦様が死んだ後、編集委員会、そのお釈迦様が言ったことを書こうよって言うんで、そうすると一番弟子の賀正っていうのがいるんですけども、お釈迦様の継いだ人が、その人からね、君は修行が足りないから編集委員会に来るなと、でもし来るならそこのドアの鍵穴から入ってこいと言われるんですね。これ私も随分そういうことありましたよ。あんたダメだから、あんたには仕事出せないとか、そんなんじゃダメですよと、これ人格も否定され、いろんなことでガクンときますよね。それでだけどね、その人間は行くんですね、編集委員会に堂々と。そしたら来るなった人は誰もねその話しないんだよ。すでに彼はお釈迦様の教えで誘ってるっていう態度が見えたからなんだよ。でこれ何を言ってるのかって言ったら、人に左右されないで自分の信念を持っていろんなことをやんなきゃダメだってことですよ。私は禅と経営っていうものをやっていきましたけど、今でこそね、禅と経営っていうのは認められてますよ。で日経新聞やなんかもそういうテーマの時私の来る。だけど初めはこんなこと言ってる人いないから、おかしいんじゃないかと。禅は宗教なんだし、経営となんで結びつけるんだ、だけどやっぱりね、禅の教えはもう本当に戦国時代の武士にも役立つし、経営者にも役立つしね、役立つんですね。だからそういうふうに役立つものはいいんだし、それから私も何十年も、その初めは禅って言わなかったんですけども、禅的な考え方を取り混ぜていくと間違いないんですね。ちょっと時間かかるけど必ず経営も良くなる、その人間も良くなる、相対から絶対の世界っていうのはね必要なんですね。比べちゃうから人間ダメになっちゃう。小さな会社は比べれば永遠に小さな会社なんですよ。ね、儲かんない会社は永遠に儲かんないんですよ。それは比べちゃう、枠内に入っちゃう、それをぶっ壊していかないと。自分で枠を作るという考え方をね、これまさに主体的なのね。それでそれはなるべく如是我慢、我はこのように聞くって言うんですけども、その我が喋っちゃうんだよな、みんな。我がなくなるとね、大自然の法則が聞けるんだよ、経営の本当の声が聞けるんだよ、従業員の嬉しさも悲しさも聞けるんだよ、お客様の声も聞けるんだよ。でも我っていうのが先出ちゃうと聞けないのね。だから恨んかなっていうのはダメですよ。恨んかなっていうのは自分の都合ですから、いいものを作ってお客様に感動を与えて使っていただきたいなっていう気持ちで商売やんないと、それから商品も愛してないで売ってる会社があるんだよ、それダメ、わかるんだよ、 ただのものかね、輝いてるか、それはそこに従業員から何か全部愛していかなきゃ、それから嘘ばっかりついてるとこもダメね、うん、そういう昨日もね出前館でお寿司取ったら全然来ない、30分ってウェブ上書いてあって1時間半も経って来ない、あげくなって運転手がなんか捕まったとか、なんか全然関係ないそんなこと嘘ついちゃダメ、ね、今雨で時間かかりますってウェブ直せばいいのよ、30分なんて言わない、売ろうとしてるからよ、お客様に迷惑かけないで美味しいものを提供しようっていう考えじゃないからよ、そういう会社は全部滅びます。例えば、まあ、社名挙げてもなんですけど、セブンイレブンは一番繁盛してますよ。なんでかって便利さをお客さんに追求してるから、
はい、
そのね、最初の鈴木さんなんかの社長の気持ちっていうのは、少しでも美味しいサンドイッチ出したいとか、美味しいコーヒー出したいとか、ただ売れればいいんだじゃないんだよ、そういうふうにね、そのお客様のテーマに合ったコンセプトに合った仕事をするとこは繁盛しますね。スーパーなんかも本当に誰のためにスーパーがあるのかなっていうのはだんだんおかしくなってきた。デパートも売り上げ上がればいいって、売れるメーカーのものを並べてるだけ、愛してないんだよ。でコンセプトをしっかり持ってる、まあ、いろんな社名言うと弊害があるかは言わないけど、持ってるところはデパートでも伸びてる。そういうのがないところはただ売らんかなってお客さん分かっちゃうんだな。
そうですね、消費者だったら気づくものですね、
だんだん気づいちゃうんだな。だからデパートは商品愛してませんよ、売り上げ愛してますからまあどういうことかっていうと、はい、極端な話、売れるものを並べて売ろうとしてますから、私たちはこういうコンセプトでこういうものを売ろうとしてないよな。だから善というのはやっぱりきちんとしたアイデンティティがないと、
はい、
人のモノマネばっかりして、で自分を忘れること、格のごとし自分がない、お客様の声、商品の声、従業員の声、そういうものが全部インクルーズされた中に本質的な経営があるんだから、だからこの辺売れそう、ここ売れワンワンっつってなんかね、この辺がいいんじゃないかと思ってやったって商売になりませんよ、アイデアは商売にならないから、やっぱりそれがお客様から支持されるようなね、風にしていく、それからまあさっきの鍵穴から入ってこいって、そういう人の声に左右されないで自分の信念を堂々とドア開けて入っていくって、これ高いよって言われてもいいと思ったら堂々と売っていく、そういうことっていうのが経営に必要だろうね。
中山先生の話を伺ってて、その自分自身っていうのはまあ忘れて、その忘れるんだけど、でもやっぱりお客さんにこうハッピーになってほしいっていう気持ちのもとっていうのは、忘れてそうで、なんかこうそういう部分っていうのはアイデンティティはきちんと忘れちゃいけない、このなんか私すごく難しさを今聞きながら感じてたんですけど、まあ、
経営にはね、変えなきゃいけないことと変えてはいけないことがあるよとか、まあ、そうやって教えてますけども、実際それも言葉でわざと言ってるだけど、本質的にはもっと自分がなくなっちゃえば、事実のことはやればいいんですよ。だから虎屋さんの社長がね、新聞記者から経営の変えちゃいけないことと変えなきゃいけないことがあるって社長がおっしゃって、じゃあ味は変えちゃいけないんですねって記者が言う、味は変えなきゃダメですよ、400年前の味食えない今冷蔵庫もあるしね、材料も違うし機械も違うし、じゃあ何変えちゃいけない、お客様を大切にすること、これは変えちゃいけない。だからそういうふうにさ、ものの本質を自分がなきゃいいのよ、売り上げって言うとさ、売り上げに左右されちゃうのよ、だからことに尽くすっていうかね、例えばね、会社がダメになるのは全部欲です。必要以上に売ろうと思うとね、どういうことになるかって言ったらね、在庫がたまる、背伸びして無理する、 働かない従業員まで養ってる、これ全部ダメになるパターンなんだよ。簡単なんだよ、身の丈経営ってトヨタさんが言ってるんだけど、身の丈であるがままでやればいいんだよ。やっぱりさすがトヨタですよ。トヨタの経営哲学にはほとんど全的だね。ジャストインタイムの考え方も、全く在庫持たないで1個売れたら1個作ると、
はい、
まあ、ちょっと難しく風に言うと見込み産業と受注産業ってあるんだな、
はい、
売れるだろうと思って作る、それから、注文服とか家なんかも注文もらってから作る、受注産業だな。これ反対やればいいの、お互いが。そう段取りが良くなるわけだ。まあ、トヨタのは見込み産業なんだけど、生産技術をどんどんどんどん50年60年追求していくと受注産業みたくなるわけだ。1台売れると1台作る、24時間以内でどんな車でも作れるようになってるわけだから、これまさに禅ですよ。普通の考え方でできないことを、あるべき姿を追求してどんどんやっていくってことが素晴らしいんじゃないか。
そうですね、こう確かに売上のこととか それこそ本当にこう我々、なんか自分の何かこうメリットだけを考えてやっていったとしても、それっていつか露呈していくものですよね。
そうそうそう、だから日本の経営も、まあね、おかしくなってますよね。東芝しかりね、シャープしかりね、あんだけ優秀な会社がね、なぜおかしくなるかと、ね、当たり前のことやってないからなんですよ。株主のために株価を上げるために売り上げごまかしたりね、粉飾決算したりね、当たり前のことやったら潰れないんですよ経営って。当たり前のことをやってないからね、潰れちゃうのね。だからその道元禅師がもうとにかく顔の美食、目は横鼻は立て、私は全部それで経営見てますよ。目が斜めの会社は100年経ったってダメですよ、直さなきゃ。目は横、鼻筋は縦に取ってなきゃ、それがあるがままっていうかあるべき姿なんだな。そこに反していくら戦闘レベルが頑張っても戦略のミスは戦闘では補えない。簡単だよ。だからそこに気が付かすのにちょっと時間かかる。だから3年間指導すると2年間抜きながら入れていく、3年目ぐらいが早いですよね、どんどん儲かっていく。なんでかって当たり前のことやってるから。働かない社員がいなくなったりね、働くようになったりね、10個の製品が3つに絞って実力に合った売り方したりね、売れない7個分の在庫を抱えなくていいとかね、3つを追求できるとか、圧縮していくんだけどね、まあ、ポイントっていうのは当たり前のことは当たり前にやるってことね。で当たり前が難しいんだ、当たり前すぎてね、在庫を減らして先生会社の減らせばいいんだって、減らさなきゃ分かんないから、見えてこないから、在庫が溜まっちゃうっていうのは売らんかなで甘い仕入れと甘い予想なんだよ。在庫はお金ですから、在庫なんか今だけ持った商売もう右肩上がりならなんとかなるけど、シリンクしていくマーケットが、やり方を変えないとダメだな。
多分働き始めてすぐの時って、きっとこう自分のことよりも何か社会に役に立ちたいとか、そういう思いで仕事を始めた社会人として、多分まあ新年度4月ですからね、そういう思い持ってやって社会にこう入ってる皆さんも、いつの頃からかなんかその気持ちよりも何かこう何のために働いてるのかっていうその矢印が自分の方にこうどんどん向いてきちゃうような気がして、なんかそれを
そうそう外に向いちゃうんだ矢印が。会社のね、結局会社から給料もらってるんじゃないんですよ。みんな誤解しちゃってる。お客様からいただいてるの。だから会社が売れるって言ったってお客様にためになんないもの売っちゃいけないんだよ。で会社も売れ売れって言っちゃいけないんだよ。ためになってこいとかお役に立ってこいとか言わないと、簡単な売れっていうからダメなんですよ。 まあ、極端な話売るなぐらいでやると売れちゃうんですよ。私はこれ買うから持ってこいって言ってもいやお客さん困りますよって言いますよ。一回機械見てくださいとかね昔、うん、パンフレットは音とか熱とか匂いは分かんないですよ、
はい、
やっぱり現物見てもらわないと。
そうですね。
でご納得いただかなきゃ、なんでこんなに熱が出るのかよとかこんなに音するのかよとか匂いが強いじゃないとか、うん、見なきゃ、見てご納得いただけやそこはしょるから、
うん、
買うつったから何でも売ればいいんだと、それダメ、うん、そういう商売やってるから長続きしないんですよ、うん、一個ずつ細かく丁寧に、ね、納得してもらって、顧客満足っていうのは相手の記載水準を上回ることだから、
うん、
自己満足してんだなみんな。
そうですね、
うん、顧客満足はポイントなんだけど、なんか売れて自分が成績いいから日本一のセールスは、そうじゃないでしょ、満足した結果でしょ。その辺をもう徹底的にね急がば回れで身につけるとかえってね、うん、営業成績かなんかいいですよ、
うんうん、さあ今週はですね、特別編ということで先生に、禅の言葉の解説如是こちらの方を教えていただきました。この番組では皆様からのご質問お待ちしております。 LINE アットでお友達になっていただきご質問をお寄せください。方法は LINE のお友達検索でアットマークゼント KA アットマーク ZENTOKEIEI と入力してください。お寄せいただいた質問は番組の中で取り上げてまいりますので、どしどし質問してください。お待ちしております。
はい、二度とない人生だから今日も輝いていきましょう。
この番組は経営禅研究会の提供でお送りいたしました。